始まりましたラジオエアン第11回目
です。
もういよいよ11回まで来ましたね。
11回12回と来たらこれで、まあ、一月だから半年、
はい、
っていうね、
やり続けてきたということで、では早速、はい、私エイアン査活主催の西安と
パーソナリティおっくんです。よろしくお願いします、
は
い、
この2人でそれぞれが、お互いに1冊ずつ本を持ち寄って、はい、相手の本について質問しつつ投稿していくという番組になっております。
はい、
では今回私の、番ということで、はい、私が今回紹介したい本はこちら、フィルターバブル、インターネットが隠していることという本なんですね。これマジで、
はい、聞きました。結構近代的なテーマですけれども、はい、まあ、どんなざっくりどんな本かっていう
の。そうですよね、もうざっくりどんな本かっていうと、そもそもフィルターバブルって分かります？
ちょっと調べたんですけど、ね、なんかそうですね、もうまさにインターネットの、まあ、検索とかのに関わるキーワードなのかなっていうの
を。いい線いきますね。
まあ、ざっくり調べましたけどね。
調べてね。そうそうそう、まあ、フィルターバブルっていうのは結局、まあ、いわゆる Google とか Facebook とかが主にこの中では出てくるんですけど、はい、それによってあの広告とかの出し方がまあ人によって違うよねとか、はい、そのパーソナル、あのどんどん人によってフォーカスされていくものがどんどん変わっていくっていうのがあって、まあ、例えばこの人が旅行とかいうのを調べてたら、やたら飛行機関係のものが広告として上がってくるとか、はいはい、
確かに確かに、
そういったどんどんこの人にはこれでしょ、あなたを探してるのこれでしょっていうのがフィルターとなって、
はい、
そのフィルターに囲まれた一人の人がものがどんどん平行上にいろんな人の中のフィルターバブル状態って言って、みんなが知っている世界は実はフィルターの中に閉じ込められてるんじゃない、バブルの中に。
いやもうそれ結構感じることありますよね。やっぱり実際自分たちがインターネットで調べたりするときって結構感じたりはしますっていうのは後でまたちょっと話したいです、ね、
そう。じゃあ早速、じゃあ、2人で質問を挙げているので、その質問に沿って、はい、話を進めていきますということで、はい、じゃあまず一発目 ね、そうですね
、
はい、まずこれでしょ、上半期ナンバーワンその理由はっていうことで、奥からの質問
なんですよ。僕の質問なんですけど、まあ、その事前の、まあ、すり合わせというかね、その時にもう上半期ナンバーワンですっていう風に送ってきて、
はい、
いやそれはちょっと気になるなみたいな感じでちょっと書かせてもらいました。
はい、でまあその理由はっていう、まあ僕が実際上半期ナンバーワンって言ったんですけど、うん、実際まあなぜ上半期ナンバーワンかっていうと、こういったことをまあ知ってるつもりだったんだろうなっていうのが、うん、やっぱ衝撃度の度合い、
はいはいはい、
で上半期やっぱ本でいろんな人に読んでもらいたい本が僕の中でナンバーワンであって、単純に良かったから勧める本っていうのと、これはちょっと違う毛色で、この本が解決してくれるわけじゃないですよね、何かを。変な話、いわゆる問題提起を与えてくれる本、これを知ってあなたはどう行動していきますかっていう本に近い方、おそらくそういった意味で上半期ナンバーワンっていうか、はい、どんどんいろんな人に伝えたい本だなっていう衝撃が、
はいはい、まあ、行動の指標になるんじゃないかっていう、そういうメッセージがあるっていう感じですかね。
そう、
逆にじゃあ西庵はそのこれを読んだ時に、うん、そのどういうふうに行動したいなっていうふうに
思ったのか、ね、もうそこから一気にいっちゃう、先に。
え、それ引いくれます、
ね、いや引いくれるんですけど、まあ、オチ的なところがあるからね、やっぱ行動。
まあまあそうですね、
っどっちかっていうとそう、じゃあまずね、インターネットが隠していることとは何なのかっていう、はい、僕それをまず1個目にして、
副題から
気になるっていう、でその隠されてる情報っていうのは結構あるよねっていう話があって、例えばそのこれ結構ちょうどニュースにも出てて、はい、ヘイトスピーチの話がちょうど出てて、 Facebook がヘイトスピーチを切ってるっていうニュースが出てるんですよね。そのもう解析して、これはヘイトスピーチだからダメっていう投稿からっていう、
投稿させてくれないみたいな、
投稿しても消されるみたいな形のニュースが出てて、
は
いはいはい、でそういったものを読んでると、まあ、Facebook って、まあ、奥も使ってると思うんですけど、
まあ
タイムフィードっていうかフィードが流れて
るので、ね、いろいろありますね、
あって、その中で実は全員のフィードがもちろん平等に見えてるわけではない、
お
あのおっくんが見たそうな人のフィードだけが流れてくるのね。
そう
そこがそうなってて、
はいはい、
いわゆるその自分がいいねをどれだけその人につけてるのかとか、いわゆるコメントをつけてるのか、で今だともうどれだけの記事としてストップして読んでるかっていうところまで測ってるらしくて、はいはい、そういったのを総合して、あ、じゃあこの人はこの人のフィードに投稿が気になるんだなっていうのをハイライトしてるだけなんですよね、Facebook って。
じゃあなんかもう気になる情報だけがそこに、
そうそうそう、どんどん来てるっていう、操作、それさえも操作されてるっていう、 で、Google とっても、はいはい、Google でこの人の検索っていうのは検索数によって、
うんうん、
そもそもその人によって変わるんですよね、検索数の、はいはい、同じ人が同じ言葉を調べても同じ検索数はもう出なくなってるらしくて、変な話、
あ、その順番さえも入れても、
そう、
何件っていうところ
が、そう、その件数自体が変わってきてるってい
う、出てくる記事ももう
全然違うし、
お
やばくない
ってな、ここの2人でなんか同じやつを調べたとしてもっていう、
そうが変わってきて隠されてるっていう、それ結構恐ろしい話で、すると本当にニュースが平等性がどんどんなくなってるっていう話が出てきて、
確かに
みんなが同じものをもう見ていないっていうことは、
うん、
例えばなんかもういわゆる原発みたいな話になってくると、
うん、
じゃあ原発ちょっと賛成派と反対派がいまして、はい、じゃあ仮にその人が賛成派だったら、うん、賛成派に対するニュースばっか見るよね、もちろん。
あ、そうですね、確かに。
で、Google は、あ、この人はこういった文脈の記事を読みたいんだっていうのをもう分析してくるんだよね、
はいはいはい。
すると何が起こるかっていうと、賛成派の記事しか出てこない。
逆に反対をしてる人の意見とかそういうのが入ってこない。
入ってこないとなる。じゃあ、その人は何を錯覚するかっていうと、うん、あ、世間もやっぱみんな賛成してるじゃん。そんなら賛成でいいやんっていう方向に話が動いていく。
は
い、
うん、
それが全く反対派の方も同じことが起こるっていう。
あ、そうですよね、確かに。
そうっていうことはどんどんどんどん見えてる世界がおかしくなってくる、
もう偏、まあ、言ったらもうどっちかに偏ってるみたいなとかっていうことです、
ね、大げさに言っちゃうと、
うん、
それがいわゆるもうフィルターバブルで囲まれてる世界だから、
はいはい、
一人一人 お互いが楽園だと完全に美しい世界がどんどん広がってくる、
ね、うん、正しいっていう、
そう、自分にとってどんどん心地よい世界が来るけど、それは全員にとって同じものが見てるわけじゃなくて、
はい、
自分の中で正しい世界だけが広がってるっていう、うん、それが隠されてるっていう、
なかなか怖いですね、怖い、それは。
そう、さらにね、もうどんどんどんどん踏み込んでいっちゃうと、
うん、
もっと怖いのが、
はい、
今度は Google が人格を作っていくっていう話に変わっていくっていう、これもちょっと何を言ってるかちょっと難しいみたいな、
人の人、
そうそうそうそう、
個人の人格、
いわゆるもうアイデンティティを Google とか Amazon が握ってくるっていう、
はあ、い、
何が言いたいかというと、結局、まあ、例えばまた別の話になると、うん、恋人、Facebook で昔の恋人を調べますと、
お、はいはい、
気になったから、
はい、
でたまたま気になって調べてみると、
はい、
Facebook がそれを感知しますと、
お、
SEO で、
はい、
あ、この人は昔の恋人が気になるんだな、Facebook 気ぃ利かしてくれますよね、
はいはいはい、
フィードがよく見えるよね、
まあ、そうです
、何が起こるかって、あれ、なんかやったら最近この子のフィード見るけど、実は未練があるんじゃないか自分っていう、
お、
そう、それは Facebook がただ映し出してるだけで、
はいはい、
実際に本当に見えてるように見えてるんじゃなくて、実際に Facebook が見せてるっていう、
それを捉えて、
そう、
なんか自分はそう
思ってるんじゃないかっていう
思い込みを、
そうそうそう、
醸し出すっていう、
醸し出すし、であとグルーピングもあるっていう、はい、Amazon ってなんか同じこの本を見た人はこういった本を読んでますよってレビューがあるよね、
見たことありますよっていうありますね、
うん、そうそう、
はいはい、
そういった時に何が起こってるかっていうと、うん、同じようにじゃあこの人がこのページを見てたらこの広告を出すとか、
うん、
なんか同じようなグルーピングをしていくと、
は
い、じゃあ僕ってこういった人なのかなっていうのがだんだん操作されていくっていう、うん、あ、そうそう、こうだよねって思いながら調べるとそういったサイトにヒットして、あ、そうそうそう、まさしくそうっていうのは、うん、Google が出してるだけなのに、はい、自分はそこになんかイメージが合ってるから、あ、そうそう、僕ってこういう人間だよねっていうのをどんどんどんどん Google は逆に作っていく時代が来るんじゃないかっていう、
いや、もう作ってるんじゃないですか、もうその結構ね、ありえますし、もう浸透しつつあるのかもしれないっていう、うん、いや、むしろその小さい頃からもう僕らの時代なんていうのは、まあ、まだ小さい頃はそんなにインターネットとかって触れてなかったですけど、うん、今はもう
生まれた
時から、子供の頃から触れられるじゃないですか、うん、ってなると本当になんかいろんなもう多感な時期にそのインターネット触れてしまうことによってもうそれに操作された人格ができるって それ結構
怖くない
やばいなっていうなんかもう、ね、
何を信じたらいいかもう分かんない世界だ、
ね、そうですね、
僕たちが調べてることはこの2人の間でも変わってくるっていうことだし、
本当にそうですね、
そう、そもそもね、僕がこの本にたどり着いた理由は、はい、ある人のブログの記事で、
ほうほう、
そのある人のブログの記事にたどり着くように仕向けられてるんじゃないかっていうねもうそういった疑惑さえ
言ったんだけど、そういうことですね、
そう、僕は Facebook でそのブログの記事を見つけて、世界を疑うための7冊っていう、
はい、
記事があって、
はい、
その中の1冊に取り上げられて
て、まあ、その疑いを持って見る目っていうのも、
そうそうそう、
まあ、でも逆に、まあ、そこを大事にするっていうのはすごい必要になってくるっていう、うん、これからのまあインターネットの時代は必要になりそうですね。
そう、じゃあ奥のもうちょっともう一個質問を取り上げると、 で、おっくん的にはね、もはやこの自動検索、まあ、いわゆる SEO みたいなね、最適化しなくていいんじゃないっていうこと。
いや、そうですね、
やっぱりこういったことになるぐらいなら、
いや、むしろそのない方がいいなって思ったのは、うん、やっぱりその例えばヤフーとかで、うん、あの調べるじゃないですか、うん、最初にそのトップページっていろんなニュースが流れてると思うんですけど、うん、まあ、結構僕は野球の、うん、が好きなんで、
はいはい、
その記事をピッて引っ張って見たりするんですけど、うん、そうすることによってなんか野球だけでほとんどなんか
埋まってくるんだね、
出てきてしまうし、逆にその例えばサッカーの情報を見たいとかってなった時に、うん、なかなか出てこないみたいな、
結構野球はいいよみたいな
、まあ、他のニュースないかなみたいな、そうそうそうってなるし、うん、例えばその事件とか、まあ、芸能ニュースとかでもそうだけど、うん、やっぱりその同じ1個クリックすることによってもうそれに関連したやつばっかり出てくるから、うん、本当にそれで本当に狭まるというか、ね、情報の、だからどちらかというとやっぱり Yahoo ではあんまり見ないようにして、うん、情報とかはそのニュースのアプリとか使って、はいはい、あの見たりするっていうのは割と主流なんですけど、そうですね、まあ、広告とかでもそうだと思うんで、なんか同じ広告が出てくるなみたいな、ちょっとねストレスにはなるのかなっていう。西さんその辺どうですか。
やっぱねこの辺は面白い話で、これがないと何が起こってるかっていうと、うん、今ってもう人類が生まれてから2000年ぐらい、うん、西暦2000年ぐらいまでのデータは2日ぐらいで作れるらしくて、
うん、
もうそういったデータが飛び交ってる、もう 今なんかもう個人のニュースっていうよりみんなもうブログで撮ってくる時代じゃないですか、
う
ん、
まあまあそうですね、
ニュースを、
はいはい、
じゃあそのニュースって結局誰が読むのっていうのを、自分がほんまに欲しい情報をSEO とか関係なしに無の状態でやると、それだけで火くれるわっていう状態になるんですよ。でもうそもそもそんなの検索できない世界になっちゃってる、はい、変な話それだけじゃ、
うんうんうん、
超適切なキーワードを Google に打たないと検索に引っかからないじゃない
それ逆にそれもっとなおさらそうですね、
うん、っていうのがあるから、ある程度は絶対必要なの、はいはいはい、こういったものは
ちょっとまあそのどん程度の問題っていうのはあるとは思うんですけどね。
ちょうどニュースの話が出てきて面白くて、はいはいはい、そのニュースはこれからどういったニュースを作るのかっていうのがポイントになってくるっていう話もあって、うん、ニュースは読まれてなんぼじゃないですか、
まあ、そうですね、
意外にで、ニュースがそのまま読まれなくなるっていうのは、
うん、
もう誰も読まない記事、なんかバズる記事じゃないと嫌なんですよ、みんなも、
まあ、そのどんだけ PV 数を
増やすかっていう世界になってきて、すると記者っていうのは難しい話で、
はい、
伝えるべきことを伝えるのか、読者が読みたいものを伝えるのかっていう二極化してくるんですよね、
はい、
本当に大切なのはどっちなのみたいな
これ
ジャーナリズム的な、そう、ね、話になってくると、
倫理的なところで言うと、また当然っていうところはあると思うんですけどね。
そう、なんか近所でなんかそれこそコンビニ事件の方が、人のアイスのクーラーボックスの中に入って炎上するっていう記事を取り上げた方が PV 数上がるかもしれない。
確かにそうです、
ね、けどその遥か彼方先でアフリカで難民の何かが起こったっていう時に、うん、一体どっちの記事の方がバズるんやって言ったら、バズるのは多分アイスの中に冷蔵庫の中に入った方がバズるっていう、
ま
あ
そうですね、
じゃあニュースってどっちを伝えるべきなのっていう、う
ん、まあ、そうですね、これも、まあ、今のその紙の新聞とかってやっぱりそっちに寄ってしまってるのかなとは思いますけどね、なんかそれこそ、まあ、自分新聞そんなには読まないですけど、やっぱりその偏重した報道とかされてるっていうのはあると思うんで、まあ、なんかそこに大衆に迎合するしてしまわないメディア作りっていうのもめちゃくちゃこれからすごい大切になってくるんですよね、
はい、ということでね、ここまで来てもうすでに14分で、もう全然ダメですよこれ。
個人的に西谷に話聞かないとってやつですね。
そう、もう止まらない。
火くれます。
もう火くれるんで、はい、ちょっとじゃあ最後もうオチについてね。
はい。締めを、はい。
じゃあ締めっていうことで。
いきましょうか。
はい。本当はね、もうちょっと話したいんですよ。ちょっと続きはもう。
めっちゃ話したいな、そうです、ね。
ちょっと本人に聞いてくださいってい
うことで。そうですね。
続きはもう、はい。本人
っていう、ね。本人っていうことで、
はい。反響が大きければ第2弾ということで。
ぜひ、
はい、では今日紹介した本は、はい、フィルターバブル、イーライ・パリサーさん、著者として、はい、出版されておりますので、ぜひ、一度お読みくださいませ。
はい、
では次回は
僕おっくんが紹介をさせてもらいます。では楽しみにしておいてください。
はい、では第11回ラジオ A 案でした。以上です。